みくりやたくじ。1923年、大正12年、6月3日生まれ。佐賀県出身。1942年、昭和17年4月。鹿児島県高等商業学校に入学。1943年、12月10日。佐世保の愛の浦海兵団に入団。1945年6月5日、神風特攻隊員として、鹿児島県志布志湾港にて戦死。海軍少尉、22歳。昭和20年2月25日。今日は雨天である。夜明け頃までは相当な雨だったらしいが、朝礼に出た頃は雨ともつかず、霧ともつかぬものが、飛行場の広い空間を東の方へ流れていた。朝礼を終えて飛行場の排水溝に沿って歩く。冬もようやく峠を越し、春近い飛行場の芝生はまだ一年枯れたまましっぽりと濡れて、もさもさと、大地にうずくまるように、過疎劇余命を保っている。霧雨が地を這うように流れながら、このもさもさとした枯れ芝に、小さな白い一粒一粒を落としていく。しっとり濡れた芝生、思う存分水を吸い込んだ黒い大地が果てしなく広がっている。雲は低い。水平線もわからぬ。薄白い霧を引いた黒い乱雲が水平線とおぼしき海の彼方へ吸い込まれていく。灰色の海に思い出したように白い波がポツンポツンと膨れ上がった。もさもさとうずくまったこの足元の枯れ芝にまた一くれの黒土に、そしてこれらのものの広がりの中に大地の温かみ。自然の柔らかい匂いがしみじみと漂っている。これはふるさとの土の匂いでもある。またすべてのものの生活の姿ではなかろうか。この名もなき芝はこの大地から生まれ、そして今その生を終えんとしている。暖かき大地の母愛に抱かれてその時を待っている。生を否定した姿ではない。彼は強き生の皇帝のもとに激しく戦ってきた。今彼はその営みを終えんとしている。しかし彼は満ち足りている。そして静かに時を待ちながら、しかもその温かき懐には若き力と希望とにあふれた美しい目を抱いている。彼はこの若々しい自分の後継者に次のゼネレーションをたくましく生きていく願いを何の懸念もなくかけているのだ。その生涯は苛烈なる生の闘争であった。うららかなる春の日のもと訪れくる楽しさも今はなく、のびんとしては踏みにじられ、彼は無限の忍耐とたくましさを持って生き続け、営み続けた。何のための努力であり、苦闘であるか。それは少なくとも自己の生存のためにではない。彼の身内に通う血のためであり、永遠の持続と発展のためである。第一義的なものは血であり、永遠の生命である。彼はその中に自己の真の姿を見る。彼は血を継ぐ者、生命を継ぐ者の若い希望に満ちた姿を眺めながら、満ち足りた心で母なる大地の温かき愛のもとに記入する。そして静かに永遠の生命の発展を祈っているのである。私はこの小さな一本の枯れ芝に、日本人としての人間の生きる姿を見出したように思った。敵に向かって突入するとき、自己の死について考える者はいないであろう。ただ、日本の 永遠の生命の発展を祈りつつ突入していく。否、ただ敵を殺すことのみかもしれん。彼はかくてかの最大のものに対して自己のすべてを燃焼させて祖国の母愛の中に記入する。彼は道半ばにして倒れたかもしれん。しかし彼は幸福である。こんなことを考えながら歩いているうちに、ふと視野に入った飛行場のエンドの農家が、なおも霧の中に静かに落ち着いていた。モズがけたたましく飛び去り飛び来たる。雲はまだ低いが西の方は明るい。この調子で行けば午後の飛行作業はできるだろう。林一蔵。1922年、大正11年2月6日生まれ、福岡県出身。福岡高等学校を経て、1942年、昭和17年10月、京都帝国大学経済学部に入学。1943年12月10日、佐世保の第二海兵団入団。1945年4月12日、第二七将特攻隊員として、沖縄沖で戦死。海軍少尉、23歳。昭和20年3月31日付。北朝鮮光源道の南部。ウォンさんより、母への最後の手紙。お母さん、とうとう悲しい便りを出さねばならない時が来ました。親思う心に勝る親心。今日の訪れ、何と聞くらん。吉田松陰辞世の歌。この歌がしみじみと思われます。本当に私は幸福だったです。わがままばかり通しましたね。けれども、あれも私の甘え心だと思って許してくださいね。晴れて特攻隊員と選ばれて出陣するのは嬉しいですが、お母さんのことを思うと泣けてきます。母ちゃんが私を頼みと必死で育ててくれたことを思うと、何も喜ばせることができずに、安心させることもできず、死んでいくのが辛いのです。私は至らぬものですが、私を母ちゃんに諦めてくれということは、立派に死んだと喜んでくださいということはとてもできません。けど、あまりこんなことは言いますまい。母ちゃんは私の気持ちをよく知っておられるのですから。婚約その他の話、2回目にお手紙いただいたときは、もうわかっていたのですが、どうしても断ることができませんでした。また、私もまだ母ちゃんに甘えたかったのです。この頃の手紙ほど嬉しかったものはなかったです。一度会ってしみじみと話したかったのですが、やはり抱かれて寝たかったのですが、文字が最後となりました。この手紙は出撃を明後日に控えて書いています。ひょっとすると博多の上を通るかもしれないので楽しみにしています。陰ながらお別れしようと思って。千代子姉さんにもお会いできずお礼言いたかったのですが残念です。私が高校を受ける時の私の家の者の気遣いが宮崎町の家とともに思い出されてきます。母ちゃん。母ちゃんが私にこうせよと言われたことに反対して、とうとうここまで来てしまいました。私として希望通りで嬉しいと思いたいのですが、母ちゃんの言われるようにした方がよかったかなと思います。でも、私は技量抜群として選ばれたのですから、喜んでください。私たちぐらいの飛行時間で第一線に出るなんか本当はできないのです。選ばれたものの中でも 特に同じ学生を一人引っ張っていくようにされて光栄なのです。私が死んでも、牧雄さんがいますし、お母さんにとっては、私の方が大事かもしれませんが、一般的に見たら、牧雄さんもことを成し得る点において、絶対に引けを取らない人です。千代子姉さん、ひろ子姉さんもおられます。頼もしい孫もいるではありませんか。私もいつもそばにいますから、楽しく送ってください。お母さんが楽しまれることは、私が楽しむことです。お母さんが悲しまれると、私も悲しくなります。みんなと一緒に楽しく暮らしてください。ともすれば、ずるい考えにお母さんのそばに帰りたいという考えに誘われるのですけど、これはいけないことなのです。洗礼を受けたとき、私は死ねと言われましたね。アメリカの弾に当たって死ぬより前に、汝を救う者の御手によりて殺すのだと言われましたが、これを私は思い出しております。すべてが神様の御手にあるのです。神様のもとにある私たちには、この世の生死は問題になりませんね。S 様も、御心のままに成したまえとお祈りになったのですね。私はこの頃、毎日聖書を読んでいます。読んでいると、お母さんの近くにいる気持ちがするからです。私は聖書と賛美歌と飛行機に積んで突っ込みます。それから校長先生からいただいたミッションの記章とお母さんからいただいたお守りです。結婚の話、なんだかあんな人々をからかったみたいですが、こんな事情ですからよろしくお断りしてください。意思もあったのですから、本当に時間があったら結婚してお母さんを喜ばしてあげようと思ったです。許してください。と、これはお母さんにも言わねばなりませんが、お母さんは何でも私のしたことは許してくださいますから安心です。お母さんは偉い人ですね。私はいつもどうしてもお母さんに及ばないのを感じていました。お母さんは苦しいことも身に引き受けてなされます。私のとても真似のできないところです。お母さんの欠点は子供をあまり可愛がりすぎられるところですが、これはいけないというのは無理ですね。私はこれが好きなのですから。お母さんだけは、また私の兄弟たちは、そして友達は私を知ってくれるので、私は安心して行けます。私はお母さんに祈って突っ込みます。お母さんの祈りはいつも神様は見備わしてくださいますから。この手紙、梅野にことづけて渡してもらうのですが、絶対に他人に見せないでくださいね。やっぱり恥ですからね。もうすぐ死ぬということがなんだか人ごとのように感じられます。いつでもまたお母さんに会える気がするのです。会えないなんて考えると本当に悲しいですから。出撃前日。杉村豊。1923年、大正12年、2月26日生まれ。東京都出身。東京高等学校を経て、1942年、昭和17年9月、東京帝国大学法学部政治学科に入学。1943年、12月9日、横須賀の竹山海兵団に入団。1945年7月10日、北海道千歳航空基地にて特攻訓練中殉職。海軍中尉、 22歳。昭和19年5月21日。軍人には野の花に心を惹かれ、鳥の声に耳を傾けるような感覚は全く必要ないのだと言われる。あるいはそうなのかもしれん。が、俺にはそうまで言うことは少し言い過ぎではないかと思われる。率直に言うならば、あの弦を聞かされた時には、ある種の反感さえ覚えた。ただでさえ、俺たちの感覚は干からびているのに、我ながら心のすさんできているのを感ずる。先日、面会の折に、N と久しぶりに会ったが、彼と俺との間にもかなりの距離。これだけ環境が変わってくれば無理もないかもしれんが。そしてまた、語り合うに十分の時を持たなかったゆえでもあろうが、できていることを感じて、ちょっと寂しい気がした。俺は軍隊においても一人だ。学校時代の一人の友と、自他共に許していた彼にも、よそよそしさを感ずる寂しさ。単に向かい合っているだけでも心の触れ合うのを感ずるような恋人の存在を一方で切に欲する。昭和20年5月12日土曜。先日、佐渡くんからの手紙落首。大いに嬉しく読む。母親。ムッターが久しぶりに東京から帰ってきたゆえだと弁解しているが、素直さ、あるいは甘えた気分の満ちた文面に、大いに心を慰められる。現在の日本の女性の生き方について、大いに看護。吉江、香川、中尉だから、最近、第14期海軍予備学生、14期は、どうのこうのと、オーダーなどによる叱責、修正されるが、彼らは、しゃばけという言葉で何を意味しているのであろうか。軍人らしさ。もちろん、俺たちは軍人たるための努力を常になしてゆかねばならぬと思うが、もろもろのことについて考えることも決して忘れてはならない。立派な軍人となることは、立派な人間となることと、決して背反するものであってはならぬからだ。海軍兵学校出身者、海兵での最も大きな欠点は、かかる人間としての未熟さにあると信ずる。ごく卑近な例を挙げても、部下を導く場合に、人間の心理といったものを考える頭の余裕を持たぬ者に、どうして立派な指揮統率ができよう。現代の海軍を読する者は、彼らに言わせれば予備士官だというのだろうが、実に海兵でのかかる人間的未熟さにあると、俺は確信する。結局、これは海軍の伝統的精神にまで遡らなくてはならないのだろう。今の海軍に、真に海軍を思い、部下を思い、誠意を持って部下の指導教育に当たっている者が、果たして、幾人いるだろうか。アメリカ的なもの、漠然とこう呼ぶは、確かに楽しい、プラザントだ。快適である。生活の快適であるということは、人の心を容易に捉えて離さない。アメリカ的なものが、日本的なものより、例えばフィリピンのごときにおいて、歓迎されやすいということは、我々として大いに考えるべき問題を含んでいるだろうと思う。日本人が日本古来の伝統を振りかざしても、あまりにも恐竜に、あまりにも排他的に、あまりにも独善的に他に対することを反省せぬ限り、東亜共栄圏の完全なる成立は望まれないのではないか。アメリカには精神がない。このことはアメリカでも真に心ある人ならば 気がついているに相違ない。日本的な精神、心。俺はこれを重視することに決して人後に落ちるものではないと自ら信じている。ただ望むのは人間の全般的見方である。大きな目で人間というものを見たときに、衣食住というものが相当に大きなスペースを占めて問題となり、これを快適にすることが相当に大きい意味を有することを改めて分かりきったことが往々に軽視される。強調したいのが、理想国家は古めかしい言葉を引っ張り出したが、各人の生活をカンファタブル、安楽にすることを当然責任とするだろう。従来の犠牲者は、己の愚鈍からかかる理想に遠いのをこととするために、ことさらに精神主義を振り回した嫌いがあるのではないか。とにかく偏見にとらわれずに、アメリカ的なるものの長所に目を向けることをせんと、我が国も決して長くはないと、俺は思う。昭和20年6月11日。佐々木八郎の遺構。宮沢賢治、愛と戦いと死に関連してを読み、大いに感激した。彼とは深く話し合う機会を持たず、思い出といえば、よくつまらぬ喧嘩をしたことぐらいであったのだが、残念でならぬ。童話を愛読する大人は良い。俺のよく言っていた言葉通り、彼は立派な精神の持ち主たることを示しつつ死んでいった。6月30日。車中にて。俺の特攻隊に行くのに際しての心理状態。俺の生活の目標は立派な人間として生きようということであった。さらに具体的に言えば、立派な日本人として生きようということであった。そして、俺はそういう理想に一歩でも近寄ろうと努力することを限りなく尊いものと見た。私はその努力の中に価値を見出した。私はただ立派な日本人として生きたいと思う。結局、ただそれだけなのだ。娑婆23年の学問も考えてみれば惜しいとも言える。しかし、それらはその目的にではなくて、その各過程に価値があるのだと思うから、俺は満足だ。また、目的的に見ても、今までの勉強はあまりしなかったが、決して無駄になっていないと信ずる。しかし、もうしばらく生きていたいという気持ちも、確かにある。それを分析すると、第一、どんなに辛くとも、どんなに苦しくとも生きていたいという生物に与えられた本能。第二、もうしばらくこの世にあれば、何か面白いこと、心よいニュースがあるだろう。ひょっとして、俺が今度戦争で死んだ最後の一人になっては、馬鹿臭いという気持ちであろう。しかし、これらは第一義的な理念の要請するよりもはるかに影が薄い。市島康夫。1922年、大正11年、1月4日生まれ。神奈川県出身。早稲田大学。第二高等学院を経て、1942年、昭和17年、早稲田大学商学部進学。1943年12月、横須賀の竹山海兵団入団。1945年4月29日、第五昭和特別攻撃隊員として、沖縄、東南海上にて戦死。海軍隊員、23歳。昭和17年11月30日、月曜。 晴れ。朝起きてみると太陽は真っ赤に燃え上がって、今日の生活を新鮮に意義深く送れと励ましているように思える。朝飯もそこそこに横浜に向かう。8時10分前、あと出発まで12分しかない。若宮はどこにいるかわからない。私は焦りながら見送り人でうずまったホームを端から端まで駆け回り、ようやく探し当てた。何も言えず、ただ手を握ったまま相手の顔を差し覗くようにした。彼は興奮しながら早口に、じゃあ行ってくる。後をよろしく頼みますと言って、彼の母の方に目を移した。突然の知らせなので驚いたよ。ただ、乗馬部、幕会の者が全部集まって話し合うことができないのが残念だった。どうせ後から行く、頑張ってくれと、私がそう言いながら傍らに目を移すと、岡部や森田など、幕会の者や大島らの同窓生も来た。列車がものすごい勢いで入ってきた。旗を振る音、声高い歌声、それらが騒乱のるつぼと化したように、校内に響く。ふと、友のそばの出征兵に目を移すと、車窓から首を出した息子の手を抱きしめるように、しっかり自分の胸に書き込み、声もなく、棒だとして流れる涙に、頬を濡らしているみすぼらしい老婆がいる。息子も涙をためて、母親の顔を食い入るように見ている。それは、めめしいというものではなかった。様子を見ると、母一人子一人のようだ。私は胸をつかれて顔を背けた。いかにも人間らしい悩みを捨てず、泣くべきでないところで涙に暮れる母の姿。あまりにも人間的な姿である。これが二人にとって最後なのかもしれない。哀れに老いし母よ。息子の前途を祝し、清い大きな心の涙で送ってくれ。日本は大きな理想を実現する苦しみにもだえている。苦悩なしに光明はつかみえない。あなたの苦悩もそれなのだ。昭和18年。10月25日付、一瀬宗男氏への手紙。この一ヶ月の間、我々学生にとっては実に激しい変化がありましたが、こちらの頭の内容は少しも変わらず、従前通り緩慢な動きを示し、情けない次第です。まったく惰性は恐ろしいもので、立ち回らんとしていますが、なかなか困難です。意志力を強固にせんと思うことだけは一人前やっています。身の回りの整理をするときも全部いらないはずだと思いながら、いざとなると徹底できないで、いわゆる煩悩かとわびしい気になります。欲からにはすべてをと願いながら、現実においてはそれが崩れているのは、悔しき次第です。学徒出陣。確かに光栄と感激に満ちている。しかし、君の言うように、いささかお祭り騒ぎの感なきにしもあらず。今回の手術の処置に対して感謝はできるが、協定に何かわからないあるものが感じられる。出陣を鼻にかけ、看板にし、町や駅をのさばっている学生を見ると、反感さえ持ちたくなる。この間も M 台や T 台の一団が日の丸をたすきにして騒いでいた。僕らは同情を求めたりすべきではないはずだ。僕らは優遇されすぎている。僕は文部省の大壮行会に実のところ行きたい気持ちだった。感激に浸り、涙を流したかった。確かに、あの中に入ったら、僕みたいな単純な男はなく。しかし、 僕は行けなかった。なぜ学生のみが書くまで騒がれるのだ。同年輩の者はすでに行き、妻子ある者も続々行っている。我々が今行くのは当然だ。悲壮だというのか。では、妻子ある者はなおさらだ。学生に期待するゆえというのか。では、今まで不当な圧迫を加え、冷視し、今に至りて一変するとは。素直でない考えかもしれん。しかし、通り過ごせん。大部分の学生は、行くことの当然を知っていよう。世間が、時には冷視し、時には優遇し、一人芝居をやっているのだ。壮行会には行かなかった。しかし、行けばよかったとも今考える。あの雰囲気に浸れば、誰でも純一な感激を味わえたに違いない。ここでも煩悩は断ち切れない。しかし、どっちが良かったかはわからない。近頃、僕は実際幸福だと思う。良き時に巡り合ったと思う。まさに大いなる歴史の最先端にいるの感を深くし、大いなる光栄を担っている気持ちだ。検査は29、30両日。ぜひ講師になりたい。御家の方々へくれぐれもよろしく。最後の日記より。昭和20年4月20日。心静かな一日であった。うちの者とは合わなかったが、懐かしき人々とは存分語り合い、心楽しき時を過ごし得た。今日去れば再び会うことはできぬになれど、少しも悲しみや感傷にとらわれることなく、談笑のうちに別れることができたのは、我ながら不思議なくらいである。俺にとっても、自分がここ1週間のうちに死ぬ身であるという気は少しもせぬ。興奮や感傷もさらに起こらぬ。ただ静かに我が最後の一瞬を想像するとき、すべてが夢のごとき気がする。死する瞬間まで各心静かにいられるかどうかは自分にもわからぬが、案外安いことのようにも思われる。4月21日、午前、試験飛行。エプロンに出ている我が愛機、いや、406も、整備員がドンピシャリにしており、泣かされる。740、7時40分、最初にして最後の試験飛行を行う。高度2000、巡航諸元量、いよいよ、戦闘機乗りとして最後の特殊飛行、高度の飛行技術の訓練を土浦上空にて縦横無尽に行う。視界はやや良。久しぶりなれどもすこぶる快適なり。机上より懐かしき人々に最後の別れを告げる。人人三丸、打ち合わせ。人三丸丸。指揮所全整列。同期の者が何から何まで世話をしてくれ、気丈に八重桜を飾ってくれる。人三三丸、乾杯。エンジンは青空にゴーゴーと響いている。出発の命を受け、最後の敬礼をなすや、駆け足で愛機に近寄る。友が結所の鉢巻きを渡す。必ず、ケイラの志は無駄にせんと、しっかりとそれを頭に巻きつける。今や、我は我にして我にあらず、あるいは、1億国民の祈りの結集なる。その祈りにふさわしき者たれ。風にマフラーがはたはたと鳴り渡り、心うれしき者あり。人三五丸。一番機がチョークを払う。我が機続いて払う。8機の静かなエンジンの音が わして高くなり低くなり青空を震わせる。人と背を共に過ごした友達が上りを振り、何か叫んでいる顔が幻のように過ぎ去っていく。1355、一番機、離陸。我が機、続き。他の6機も続いて離陸す。編隊を組み、上空通過を行う。再び踏まざる第二の故郷、さらば。懐かしの土浦も、後ろへ後ろへと過ぎ去る。エンジンは開場。ただ、無我の境にて飛び続ける。川崎の我が家の上空をドンピシャリに過ぎ去る。足柄山上空通過の頃、右手に崇高極まりなき富士の山を見、よくぞ日の元に生まれけるの寒類にむせる。気上よりの富士の姿はあまりにも荘厳なり、想像を絶す。気上の桜の一枝二枝を富士に捧げ、一路精神す。1530、鈴鹿着。4月23日、鹿児島県の鹿屋飛行場、海軍特攻隊出撃基地。飛行場は方々穴だらけで、第一線の気分、覆いつす。地上滑走をしていると、第一昭和隊の金子少尉、第二昭和隊の丸も中尉、定方、北原、根本少尉、吉永西総の6名の顔を見て驚く。丸も中尉らの突入を信じおりしゆえに、幻を見たる思いになり、詳細を聞くに、彼ら16日出撃のため列戦につき、まさに進発戦としたとき、グラマン来襲し、銃撃のため、北原小域の25番爆発し、多機も誘爆を起こし、前期の者の愛機は一瞬にして消滅せるよしにて、根本吉永を除く者は、明後日、矢田部に帰る予定とのよし。されど、同期の者にて残れるは金子、根本の2名にて、根本は我らと共に出撃するなれば、生還するは金子一人なり。その心中、また複雑なるものあらん。彼は最初に鹿屋に着き、第一昭和隊は彼を除きすべて亡き数に入り、第二陣の友を送り、今また我らの出撃を送らんとする運命にあり。実に人間は明日のことはわからぬのげん。まさに叱りの感あり。宿舎は飛行場から少し降った小学校にて、天井は爆撃で穴が開いており、教室の中に机と竹のベッドが置いてあるだけである。机の上には誰が刺したか、バラと型紙、矢車草が飾ってあり、殺風景な中に一脈の可憐さを漂わせている。片隅には無念の爆死か激死を遂げた篠崎少尉と進発寸前着陸式立った飛行機に追突され戦死せる西田少尉の遺骨が置いてある。明日出撃になるかもしれぬゆえに田舎道をぶらつきながら入浴に行く。我が25年の人生もいよいよ最後が近づいたのだが、自分が明日死んでゆくもののような感がせん。今や南国の果てに来たり、明日は激烈なる対空砲火を犯し、また戦闘機の目をくらましつつ、敵艦に突入するのだとは思えない。あぜ道を手ぬぐいを下げてさまようと、あたりは虫の巣だく声、カエルの鳴く声に包まれ、幼き頃の思い出が悠然と生じくる。蓮華の花が月光に浮き出て実に美しい。川崎の初夏の様子とすっかり似ており、 一家揃って散歩したことなどが懐かしい。部屋に帰ると電灯がないのでパイ缶に油を注いで燃やしており、炎が一人一人の影をゆらゆらと壁に映している。実に静かな夜である。マスコットを抱きつつ。4月24日。傍らの小川で洗面をす。敵機動部隊未だ見えず。11時より2時間待機。航路にコースを入れたり、符号を調べたりして、いつでも出撃できる用意をなす。ただ、命を待つだけの軽い気持ちである。隣の部屋で誰か故郷を思わざる。霧島昇のヒット歌謡曲、1940年をオルガンで弾いているものがある。平和な南国の雰囲気である。つれづれなるままに、連月見に出かけたが、今は捧げる人もなし。梨の花と共に包み、わずかに思い出を忍ぶ。夕闇の中を入浴に行く。隣の部屋では酒を飲んで騒いでいるが、それもまたよし。俺は死するまで静かな気持ちでいたい。人間は死するまで精進し続けるべきだ。まして日本民族固有の精神とされ、忠勇で潔いのを特性とする、大和魂を代表する我々特攻隊員である。その何恥じない行動を最後まで堅持したい。私は自己の人生は人間が歩みうる最も美しい道の一つを歩んできたと信じている。精神も肉体も父母から受けたままで美しく生き抜けたのは神の大いなる愛と私を囲んでいた人々の美しい愛情のおかげであった。今限りなく美しい祖国に我が清き生命を捧げうることに大きな誇りと喜びを感ずる。大塚明夫。1922年、大正11年、3月23日生まれ。東京都出身。1943年、昭和18年、中央大学専門部卒業。1943年、12月9日、海軍入団。1945年4月28日、沖縄嘉手納湾沖にて特別攻撃隊員として戦死。海軍少尉候補生、23歳。昭和20年4月21日。はっきり言うが、俺は好きで死ぬんじゃない。何の心に残るところなく死ぬんじゃない。国の前途が心配でたまらない。いや、それよりも父上、母上、そして君たちの前途が心配だ。心配で心配でたまらない。皆が俺の死を知って、心定まらず悲しんでお互いにくだらない道を踏んでいったならば、俺は一体どうなるんだろう。皆が俺の心を察して今まで通り明朗に仲良く生活してくれたならば、俺はどんなに嬉しいだろう。君たちは三人とも女だ。これから先の難行苦行が思いやられる。しかし聡明な君たちは必ずや各自の正しい人道を歩んでいくだろう。俺は君たちの胸の中に生きている。会いたくば我が名を呼びたまえ。4月25日。今朝は珍しくも早朝5時半に起きて上半身裸体となって体操をした。 誠に気持ちが良い。今、白木の箱には紙一枚しか入っていないそうだが、本当かな。髪の毛か爪を送ろうと思うのだが、あいにく昨日床屋へ行ったし、爪も摘んでしまった。しまったと思うが、もう遅い。こういうものは一朝一夕にはできないからな。俺は断っておくが、墓なんかいらないからな。あんな堅苦しいものの中へ入ってしまったなら、窮屈でやりきれない。俺みたいなバカボンド、放浪者、さすらい人は墓はいらない。父上や母上にそのことをよろしく言ってくれ。人間の幸福なんてものは、その人の考え一つで捉えることができるものだ。俺が消えたからとて、何も悲しむことはない。俺がもし生きていて、うちの者の誰かが死んでも、俺はかえってうちのために尽くそうと努力するだろう。4月28日。今日は午前6時に起きて、すがすがしい山頂の空気を吸った。朝気の吸い納めである。今日やることは何もかもやり納めである。搭乗員整列は午後2時、出発は午後3時過ぎである。書きたいことがあるようでないようで変だ。どうも死ぬような気がしない。ちょっと旅行に行くような軽い気だ。鏡を見たって思想などどこにも現れていない。父上の神経痛も心配事がなく、のんびりした生活をすればよくなるのですから、慈愛してください。父上と一杯やりたかったのですが、やむを得ません。仏壇で差し向かいでやりましょう。母上は13丸800、約52キロとか。私より少ないですが、大したものですね。私のことがあったとて、痩せたりしては、もってのほかです。母上の創建は、私が海軍へ入って以来、ずっと信頼のもとでした。家の健全は、母上が丈夫であることだと思いました。泣きっぽい母上ですから、ちょっと心配ですが、泣かないでください。私は、笑って死にますよ。人が笑えば自分も笑うって、父上によく言われたでしょう。私が笑いますから、母上も笑ってください。姉さんも、厚子も、とも子も、どうも健康が心配だ。くれぐれも注意するように。心に暗いことがあると、具合の悪い病気だから、なおさら注意するように。東京は、もう桜が散りかけているでしょう。私が散るのに桜が散らないなんて情けないですものね。散れよ散れよ桜の花よ。俺が散るのにお前だけ咲くとは一体どういうわけだ。午前11時。これから昼食をとって飛行場へ行く。飛行場の整備でもう書く暇はない。これでおさらばする。乱筆乱文はいつものことながら勘弁を置こう。みな元気で行こう。大東亜戦争の必勝を信じ、君たちの多幸を祈り、今までの不幸をお詫びし。さて、俺はにっこり笑って出撃する。今夜は満月だ。沖縄本島の沖合で月見しながら敵を物色し、おもむろに突っ込む。勇敢に、しかも慎重に死んでみせる。采配、秋を。